皆さんこんにちは。新刊ラジオ第161回2月8日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。さて、皆さんですね、このラジオを聞いているということは、身の回りに何らかのね、ネット環境がある方だと思うんですけども、インターネット上で映像を見たことってあるでしょうか。まあね、ない方が少ないと思うんですけども、最近はですね、様々なところで映像配信のサービスが行われてきました。例えばですね、独自の番組が充実している有線のギャン、そしてですね、日本の放送局で初めて積極的にネットと連動した、第二日本テレビなんかがですね、今話題に上っていますけども、その中でもですね、ひときわ話題に上るサイト、まあ、良くも悪くもあるんですけれども、YouTube、皆さん見たことあるでしょうか？僕はあります。ね、皆さん YouTube ね、使ってると思うんですけども、本来 YouTube はアメリカのサイトです。こちらはですね、世界各地に利用者がいてですね、日本も例外ではなくっていうか、むしろですね、日本のユーザーがかなり多いっていう現状だそうです。で、YouTube の最大の特徴といえば、本来ならですね、著作権違反にあたる映像でも規制が緩いために存分に楽しめるという点にあります。例えば、テレビ放映されたばかりの映像が YouTube で見れてしまうという具合ですね。もちろんですね、こう番組を制作しているテレビ側にしてみればですね、手を焼かされているというところなんでしょうけども、逆にですね、これを逆手にとって YouTube に自分の番組を配信して宣伝効果を期待するという放送局も出現しているそうです。というわけで、今回紹介する本はですね、そんな YouTube を中心に動画配信サービスのこれまでと今後を学べるような内容になっております。まあ、皆さんもですね、一視聴者として、また社会人の立場で YouTube についてお勉強していきましょう。それでは本の紹介に参ります。今回皆さんどんな本に出会えるでしょうか。YouTube は今やインターネットを利用している我々の生活に深く根付いています。しかし YouTube が誕生したのは2005年2月15日、そう、約2年前のことなのです。そんな急成長を遂げた YouTube の短くも濃い歴史を簡単に迫ってみましょう。正式にサービスを開始したのは2005年12月。その前の月11月にアメリカのベンチャーキャピタル大手セコイアキャピタルから投資を受けたことからサービス開始に踏み切ったようです。その後、インターネットの検索ワードの法則性とも言えるように、YouTube もサービス開始当初はポルノ的ワードによって検索され、それにマッチするコンテンツが多数ヒットすることにより滞在時間も人気も上がっていくという構造が見られました。当然規則違反に値するコンテンツも多くありましたが、人手不足もあってか削除対応は緩やかで、それがまた人気に拍車をかけたと言われています。そうして知名度を上げていった YouTube もとうとう大手テレビ局の目に触れてしまいます。2006年2月、テレビ番組サタデーナイトクラブの映像を著作権侵害の疑いで削除。これは著作権者である NBC からの要請を受けてのことです。テレビ局からの削除要請はこれが初めてでした。その後は著作権と利用するユーザーとの折り合いをどうつけていくかの勝負になります。2006年3月、10分を超える動画ファイルのアップロードを制限。6月には大規模な違法コンテンツの削除活動を開始していきます。その一方で、同時期にユーザーのことを考えた新しい機能が次々と追加されていきます。誰でも放送局が持てるチャンネル機能や、自分が公開しているチャンネルの URL に自分の名前を入れられるといった機能が増えました。そして著作権を侵害されている企業側も一転して YouTube と協力関係を持つようになっていきました。これまで YouTube に否定的だった NBC ユニバーサルを筆頭に、ワーナーミュージックやソニー BMG などが自ら YouTube にコンテンツを提供するようになります。日本では2006年8月、東京メトロポリタンテレビジョンが YouTube に番組提供することを前提とした番組ブログ TV を公開しました。そして2006年10月、 YouTube は Google により16億5000万ドルで買収されることを発表。 Web2.0 時代の申し子 YouTube と Google が手を組むことにより、どのような変化を遂げるのか、世間の注目が集まっています。と、まあですね、YouTube のこれまでを駆け足で追ってみました。YouTube ってね、誕生してまだ2年しか経ってないんですね。これは知りませんでした。 あの2006年のね削除活動なんか懐かしいなと思って聞いたんですけども、それでは本の紹介に参りましょう。今回紹介する本はソフトバンククリエイティブより出ております神田俊明著 YouTube 革命という本です。この著者の方はですね、同じくソフトバンク新書で Web2.0 でビジネスが変わるという本を出版していまして、今回のこの本はとりわけ動画共有サイトの話題に特化した続編ということになります。神田さんの肩書きはですね、ビデオジャーナリスト、とりわけネット上での映像配信に対する造形が深く、先ほどのナレーションの中でも紹介しました東京メトロポリタンテレビジョンのブログ TV でキャスターを務めていた方です。このブログ TV において特筆すべきはですね、30分番組がちょうど10分ごとに区切るような構成になっているんですね。つまり、さっき言ったように、YouTube に公開できるコンテンツ上限が10分なので、YouTube で公開することを念頭において作られた番組というわけで、かなり画期的です。気になった方はぜひ、YouTube で見ていただきたいと思います。神田さん、なかなかハンサムな人です。さて、本の中身を説明していきましょう。全6章プラスアルファで構成されているこの本。第1章、動画共有革命の衝撃では、YouTube の持つ特徴と、先ほども紹介しました YouTube の歴史が書かれています。そして第2章、YouTube のメディアパワー。ここではですね、YouTube のユーザーがどのようなコンテンツを投稿しているのかという例がですね、紹介されています。例えば、ダイエットコークの中にですね、メントス、ね、粒状のお菓子があるんですけども、あれを入れると、こう、噴水のようにコーラが吹き出すという実験があって、それに触発されたユーザーがですね、次々と真似をして投稿するというですね、現象が紹介されています。いやー、バカですね。でもちょっと見てみたいなと思う僕もバカなんでしょうか。次、第3章。第3章はですね、方向転換を余儀なくされるテレビ業界。これはですね、YouTube の非合法的コンテンツに対して、テレビ局は削除要請を必死に行っているようなんですけども、それは本当に正しいことなのかどうか。むしろ YouTube を効果的に使う方法があるんじゃないかというですね、著者の考えが記されています。そして第4章、動画共有が創造するビジネスモデル。ここではですね、動画配信サイト自体の収益、またはですね、最近テレビ CM でよく見かける、続きはウェブでの効果はどのようなものなのかが紹介されています。よくありますね、インターネットにこう、誘導するテレビの CM。その他、第5章は著作権 2.0 を考える。第6章 YouTube 後の世界。こちらはですね、いずれも今後の動画共有サイトの行方を考える上では押さえておきたい内容となっております。そしてプラスアルファであるところの巻末付録。すぐわかる YouTube。こちらではですね、YouTube の使い方、動画を配信する方法、ブログに映像を貼り付ける方法とですね、まあこれから YouTube を始める方には必見となっております。まあこの一冊ですね、YouTube のすべてがわかりますので、まあ YouTube、YouTube って言ってるけど、あれよく知らねえんだよなーって人はですね、こちらの本をね、見て、マニュアル代わり見てですね、自分のブログに動画を貼り付けてみたり、YouTube を積極的に利用してみたりしてはいかがでしょうか。まあ何にせよですね、Web2.0 の時代にこの YouTube、間違いなくですね、歴史に残るサイトだと思いますので、まあ今のうちにね、勉強しておくとかね、触れておいてですね、昔語りになるんじゃないかなと思います。というわけで、書籍情報です。YouTube 革命、神田俊明著。ソフトバンククリエイティブより定価735円で発売中です。はい、というわけでエンディングとなってしまいました。今回はですね、YouTube の本ですね。YouTube ね、まあ確かにですね、利用者としてはかなり楽しいものなんですけれども、ビジネスとして考えるとね、著作権とかそういうのが結構問題かなーっていうのもあります。まあ日本は特にこの著作権に、まあアメリカほどではないにしろ厳しいところなので、皆さんの中にもそういうなんか閉塞感とかアングラ感っていうのを感じるんじゃないでしょうか、YouTube。僕のね、周りの例でいきますとですね、まず、スタッフの一人がですね、昔のアニメとかをですね、YouTube で見るのが好きなんですね。あれもね、そのアニメ会社にしては怒られるんじゃないかなと思うんですけどね、意外とこの、ビデオとかにもなってないアニメってあるのでね、そういうのが上がっているとついつい見ちゃうそうです。あとはですね、この前、知り合いの声優さんがですね、とある、アメリカのカートゥーンのですね、吹き替えの仕事をいただいたらしいんですけども、そのなんかビデオをですね、ちょっとなんかもらえなかったらしくて、その、ビデオっていうよりも、映像を要するに、つまりですね、声優さんっていうのはその元の英語でやってる映像を見て、それを日本語の台本見ながら、当てていくっていう作業をするので、そのビデオがその練習の時に必要なんですけども、それが見つからなかったから、YouTube で検索したらあって、それで目の前で練習されたのがありましたね。なかなか面白い光景だったんですけども、 まあですね、著作権と言いますけど、この Web2.0 時代、まあ、ウィニーとかもありましたけれども、この著作権の管理の仕方っていうのが昔とは違ってくるのかなと思います。なのでね、今著作権関係のビジネスやっていない方でも、まあ、とりあえず利用者として利用してみて、自分の感想を持った上で、今後のね、Web2.0 時代の著作権をどうやって管理していくかっていうのをご自分で考えるためにはいい本になってるんじゃないでしょうか。まあ、あんまり固く考えずにですね、YouTube を利用してみようと思って読んでみるのもありだと思います。というわけで、そろそろ新刊ラジオお別れとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。